最近私はホールストロム長老と一緒に合衆国の中央部にある5つの都市を訪問する機会に預かりました。訪問したそれぞれの都市では千人宣教師との集会を開き、その後にステークおよびワードの指導者を集めて伝道活動に関する集会を持ちました。どの都市でもこの2つの集会の間に婦女教会が軽い夕食を用意して、私たちがステーク会長と会う時間を取れるようにしてくれました。ウィスコンシン州のミルウォーキーに着いた時のことです。幼い子供を抱える2つの家族が夕食を作って提供したいと婦女教会に申し出ました。夫2人が厨房で働き、母親2人はテーブルの準備と配膳を指示しました。幼い3人の子供が母親の指示に従ってテーブルのセッティングと配膳を行いました。これは子供に対して母親が教育する機会となりました。子供たちが細かいところまで母親に教えられた通りに実践する様子は見事でした。自分に割り当てられたことをくまなく完璧にこなしたのです。この経験を機に私は自分が母から受けた訓練について思い返しました。預言者ニーファイや多くの皆さんのように私も良い両親から生まれたのです。最近姪の一人が私の母がぎっしり書き込んだ4冊のノートを見せてくれました。婦女教会のクラスで教える準備のために使ったノートでした。このノートは母がレッスンの準備に何百時間も費やしたことの証です。私がまだ調べていないこのようなノートは他にもあります。母は偉大な教師でした。手を抜くことなく一生懸命にレッスンの準備をしていました。レッスンの前の数日の様子は私の記憶に鮮明に残っています。食卓はレッスンのために用意した参照資料やメモであふれかえっていました。用意した資料は相当な量でしたから、レッスンで使ったのはそのうちのほんの一部だったことでしょう。でも準備したものは何一つ無駄にならなかったと私は確信しています。この確信はどこから来ると思いますか？母のノートをめくってみたとき、母が私に教えてくれたことがもう一度聞こえてくるようでした。母はノートのどの項目にも一回のレッスンでは伝えきれないほど多くのことを書き込んでいましたが、クラスで教えなかった内容は自分の子供たちに教えたのです。母は婦女教会の姉妹たちの中でもとりわけ有能な教師でしたが、母が教師として最もよく教えたのは家庭で子供たちに教える時だったと言っても過言ではありません。もちろんこの理由の大半は婦女教会の姉妹たちを教える時間に比べて自分の子供を教える時間の方がはるかに長いからということになります。母がレッスンの準備を徹底的に行っていた理由は、第一に子供たちに対して熱心に教会の奉仕を行う模範となるため、そして第二にレッスンでの準備で学んだことは息子や娘に教えるというさらに崇高な目的のために繰り返し使えることを知っていたからだと思います。少しの間私に思い出話をさせてください。家庭で福音を教えるということについて母から学んだ教訓をいくつか伝えたいのです。母は子供が小さいうちに標準や価値観、教義を教えることが大切だということを理解していました。教会にせよ、学校にせよ、学校外で子供を教えてくれる人たちに感謝していました。しかし母は子供を教える責任は親に託されており、最終的に親こそが天の御父の望まれることを自分の子供たちに教えていかなければならないということを知っていました。兄弟と私が家庭外で何かを教わった時には、母は事細かに質問してきました。正しい教えが私たちの耳に届き、それが私たちの精神の育成に役立っているかどうか確かめたかったのです。学校から走って帰ればその日の学習は終わりだと当時私は思っていました。しかし母が玄関で私の帰りを待っているのを見た瞬間、この幻想は崩れました。小さい頃、私たちには一人一人の机が台所にあって、母が家事をしたり夕飯を作ったりしている間はそこで母から引き続き教えを受けられるようになっていました。母は生まれついての教師でしたし、私たちに対しては学校や教会の先生よりもはるかに厳しかったのです。 母はこの世の学問も霊的なレッスンも両方とも教えてくれました。私たちの中から学校の勉強についていけないものが一人も出ないように母はよく補修をしてくれたものです。また私たちを使って婦女教会のレッスンの練習もよくしました。私たちが受けたのはもちろんノートに書いてあった完全版のレッスンであって、一回のクラスの時間に合わせた簡略版ではありませんでした。家庭での学習には、聖文や信仰箇条、預言者、聖経者、啓示者の言葉の暗記も含まれていました。母は心というものは常に働かせていないと弱くなってしまうという考えの持ち主でした。私たちが皿洗いをしたり、バターをかき回したり、その他の手伝いをしているときに母は私たちを教えました。肉体労働をしているときですら、子供たちの心につまらない考えが入り込む隙を与えてはならないと母は考えていたのです。母を今日の親の手本として取り上げているわけではありません。時代が大きく違います。しかし、時代が移り変わろうとも、親の教えの価値が下がることはありません。ある世代の価値観を次の世代の価値観に結びつける活動はたくさんありますが、その中でも中心的な役割を果たすのは、両親が家庭で子供に教えるということではないでしょうか。特に価値観や道徳的、倫理的な標準、信仰についての教育を考えると、このことが言えます。家庭で教えるということは、現代の世の中ではますます重要になってきています。サタンは非常に大きな範囲に影響力を及ぼし、社会のまさに基盤である家庭を攻撃して、これを徐々に弱め、破壊しようとしているからです。両親は家庭での教育が非常に神聖で重要な責任であることを肝に銘じなければなりません。教会や学校などの他の組織は、両親が子をその行くべき道に従って教えるのを支援することはできますが、この責任は最終的には両親にあります。偉大な幸福の計画によると、天の御父の子供たちを世話し、成長させる責任を任されているのは両親です。私たちの家族は、人の不死不滅と永遠の命をもたらすという神の技と栄光の中で書くことのできない要素なのです。神の永遠の計画においては普通、子供の人生で中心的な役割を果たすのは両親です。幸いなことに、子供の人生には他にも助け手がいて、両親ができない時に助けてくれます。しかし、子供たちを光と真理の中で育てるよう主から命じられているのは両親なのです。両親は一回の家族の祈り、一回の聖文研究、一回の家庭の夕べ、一度の本の読み聞かせ、一曲の歌、一回の家族の食事などを行うたびに、家庭の中に光と真理をもたらさなければなりません。義にかなって誠実に日々親の務めを果たし続けることによる影響は、世の中を良くするための最も大きな原動力になるということを親たちは知っています。健全な社会やそこに住む人々の幸せ、繁栄、平和の根底にはすべて家庭での子供の教育という共通の基盤があるのです。ジョセフ・フィールディング・スミス長老は次のように推しています。子供にイエス・キリストの救いの原則を教えることは親の義務です。親がその義務を果たして初めて子供はバプテスマを受ける理由を学び、バプテスマ後も神の戒めを守り続けようという望みを胸に抱き、やがては神の身元へ帰ることができるのです。兄弟姉妹の皆さん、家族や子供と共に住みたいと思いませんか？家族と共に先祖に結び固められたいと思いませんか？もしそう思うなら、ゆりかごの傍らから教えることを始めなければなりません。皆さんは訓戒と模範によって子供を教えるのです。家庭における教師としての母の模範のことを考えると、もっと一般的に教授法ということに考えが及びます。教会の指導者は、莫大な時間をかけて、教会での教授法をどうしたら改善できるか考えています。このように時間と労力を注ぐのはなぜでしょうか？それは個人の信仰を増し加え、家族を強めるために教育は計り知れない力を発揮すると信じているからです。 教会での教育を改善するためにできる最も効果的な方法の一つは、家庭での教育を改善することだと私は信じています。家庭で教えれば、教会で効果的に教える準備になりますし、教会で教えれば、それは家庭で効果的に教えるための準備になります。どこの教会にも参考資料で溢れ返ったテーブルやレッスンで教えるアイデアがぎっしりと書き込まれたノートを使っている教師たちがいます。イエス・キリストの福音を教えるにあたっては準備しすぎるということはありません。なぜなら福音の知識と考え方はレッスンの時間に使う機会があろうとなかろうと家庭でいつでも教えることができるからです。霊感を受けて作成された家族世界への宣言には次のように述べられています。夫婦は互いに愛と関心を示し合うとともに、子供たちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負っています。子供たちは神から賜った修行であり、とあります。両親には愛と義を持って子供たちを育て、物質的にも霊的にも必要なものを与え、また互いに愛し合い、仕え合い、神の戒めを守り、どこにいても法律を守る市民となるように教えるという神聖な義務があります。神の計画により、父親は愛と義を持って自分の家族を管理しなければなりません。また、生活必需品を提供し、家族を守るという責任を負っています。また、母親には子供を養い育てるという主要な責任があり、あります。これらの神聖な責任において、父親と母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っています。家族、世界への宣言によれば、家庭での教育について私がこれまで話してきた原則は、父親にも母親にも当てはまるとされていますが、これは特に母親の役割として欠かすことができません。父親は仕事のために一日の大半家を空けることが多いものです。家庭で大半を教える責任の大部分が母親にかかってくる多くの理由の一つがこれです。状況は様々ですし、物事はいつも理想通りに運ぶわけではないのですが、母親の役割として次の世代を養い育てることが強調されているのは神のご計画だと思います。今日、神の子供たちを間違った方向に導こうとする破壊的で心を乱す影響力から多くの問題が起こっているのを目にします。不信仰と絶望の嵐が渦巻く中で信仰を固く保って立っているためには、霊の根が深く伸びていなければなりませんが、この根が十分に張っていない若者をよく目にします。天の御父の子供たちの中で、この世的な欲望に打ち負かされている人があまりにも多いのです。子供たちに対する悪の凄まじい攻撃は、かつてないほど巧妙かつ大胆になっています。イエス・キリストの福音を家庭で教えることによって、私たちは世の影響から守る保護膜をもう一枚子供たちに被せてあげられます。シオンの素晴らしい父親と母親の上に祝福がありますように、神はご自身の永遠の子供たちの世話を皆さんに託されました。私たちは親として協力し、神と手を取り合って、神の技と栄光を神の子供たちにもたらすのです。最善を尽くすことが私たちの神聖な義務です。このことをイエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。